じゃあ、まずはさやかさんのところから、ゆうたさん。去年のお話では、根性に芽生えたというか、クラブに入って、
ですけどね。
バドミントン使わせてもらえへんで、まずは筋肉鍛え
ま
て、
ずは
縄跳
筋
び、
肉。
筋肉鍛え始めたら、なんかムキムキになってい
ゆう
く
たく
感
んム
覚
キム
が、
キかみたいな
すっ
そう、そ
ごい
れ
芽
なん
生え
かちょった
っていう
と、
話
そう
で
なん
し
だ。
た
も
けど、
ともと
今年
そ
はど
の、
うでした？
体育会系ではなく、フランスでも、いろいろなクラブみたいなの入れるんですけれど、スポーツじゃなくて、チェロを選んでるので、なんていうのかな、全然スポーツっていう感じではなくっていうので、初めて筋肉をつけるとか運動をするっていうのを真剣にやって目覚めてたっていう。でも去年はそんなんばっかしで、全然打たせてもらえず、1学期が終わった最後のにちょろっと打たせてもらったって感じで、でも今年は2年生で先輩になったので、最初からコートで打たせてもらったりして。それで試合なんかもちょっと、出させてもらったりとかしてっていう感じで、でもシステムなんかも日本って普通の中学で、まず中学で競争して試合に出られる人を選んで、で地方があって県があって、でうまくいけば全国みたいな感じで、ちゃんとシステムが ただのクラブ活動って言ったらなんですけど、できてるから、そういうのを、フランス普通にはないので、もともとクラブ活動っていうものが学校に
そ
な
うい なん、
から、
ない。
ないんで、だから例えば自分がサッカーが好きだっていう場合は、日本やったら子供たちがスイミング行ってるみたいな感じで、自分でサッカーのクラブに入る。で、そのクラブに入ったら多分、なんていうか、引き抜かれたりとかね、そういう道があると思うんですけれど、日本みたいに学校入ってってみんながっていうのがないので、特に体育会系でもなさそうなタイプなので、日本でこういう、なんていうかな、世界っていうか、経験できていいかなって、やっぱその試合行くと、試合のムードがあったり、ね、線入った、入らない、アウト、インみたいな、で、点数数えてっていうね、で、自分もその係でね、線審とか、線の審判とか、結構、それなりに本格的なことをして、で、試合なんかも出られたりするので、私自身、あましそのなんか体育会系ではないけれど、中学の時にしたその自分の部活動の経験が、やっぱし、唯一のそういうスポーツの世界を知った経験で、やっぱあれはしてよかったなと思うので、もう高校は運動部入らなかったので、中学の3年間だけだったんですけど、こういうふうに中学でちょっとその試合でちょっと選手を決めてとかっていうのを経験できるのはすごいいいことやなと思っています。
でも、この半年間とかギャップとか大丈夫ですか？筋肉
やっぱ
衰え
り
てしまっ
ギ
た
ャッ
と
プはあるんや
か。
と思うんですよ。だからフランスへ戻ったらもう何もしてないから、
そうなんや。
やっぱりちょっとなんかいかんわみたいな、ちょっと事前になって焦ってきて、ちょっとなんか縄跳びせないかんかなみたいな、ちょっと縄跳びとかしてたんですけど、それぐらいやったんですけど、でも結局基本的にはそれ学校にもよるんだと思うんですけれど、私が部活動していた時と比べると、随分緩くなってる。私の時はもっと、なんていうか、やってた時間も絶対的に長かったし、もっと厳しかったし、
顧問の先生
先
もね、
輩
関係で
も、
すもんね。
顧問の先生にしても先輩にしてももっと怖かったし、だから、それと比べてもっと全体が、ちょっと自由っていうか、雰囲気が緩くなってるから、で、この前ちょっと一回だけ、コロナの中ででも、なんか懇談会、部活の懇談会みたいなのが。で、その後試合見ていってくださいって言って、ちょっと見せてもらったら、やっぱりその分みんななんかちょっと下手くそっていうかね、なんか一番うまい子、今のが、私たちの時代の、平均の子かなっていうくらいの差は出てるから、緩い感じなんですけど、でもそれも時代でちょっと面白いかなって、ちょっとそれで話はそれでちょっと思い出したんで、これは面白い話だなと思うんですけど、コロナで、ずっと体育祭なかったんですけど、去年も、小学校の時も。でも今年は、小規模で見に来れる人も家族一人だけっていうことで、体育祭見に行けたんですね。そしたら、もう時代とともにすごい変わってて面白かったっていうね。私の時は、中学の体育祭なんて、もう親は見に来るもんじゃなかったし、なんか自分たちでちょっとパッパッパッとなんかして終わったから、なんか印象にも残ってない。体育祭何したかなっていう。 でも今はその親が見に来てもいいってなってて、それで子どもたちもすごく楽しいように体育祭ができていて、で例えば体育祭の並び方でもおーって思ったのが、男女別に並ばない、背の順に並ばない、うん、おー今風みたいなね、
じゃあ出席番号順とか
じゃなくて自由に並んでるらしい
んです。自由に並んでんだ。
ね、だから私の時は、まあ、もちろん、まあ、こう聞いてる人がいろいろいて、それこそ並ばないという地域の人も聞いてると思うんです。なんですが、まあ、日本はまあしょっちゅう、まあ、学校では並ぶわけで、うん、でも一番スタンダードなのは男女別で、まあ、背の順っていうのが一番多いんじゃないかなっていう、うん、背が低い方から高い方か、まあ、高い方から低い方で、なので、まあ、シュッと綺麗に並ぶっていう。うんっていう感じだったんですけど、今回行ったら男女混ざって身長も混ざってる、だからそういうもので分けないでパッと並んでるのがすごい印象的で、もう全然並び方がなんか今風みたいなね、なんか男女
くじ引きでもしたんですかね、
分からないとか、そのなんか背の順でもないし、 で息子曰くなんか適当に並んでるらしい、
適当に並んでる、ね、でもまっすぐに並ぶ、
うん、そうなんですよ。
ただまあ、この辺はすごいな、やっぱり日本の訓練が。
そうです、結局それでだからもう、なんていうか、それやっぱ性別で並ぶっていうのは、やっぱりちょっと時代遅れだみたいになってるのかなと、背の順っていう、そういう、なんていうかな、こう、フィジカルなもので、人をこう、並べるっていうのもっていうのがあるのかなと思ったのと、子供たちがすごく楽しそうに体育祭してて、なんか踊ったりとか、あと先生とかも、なんかこう、リレーで走る時に、私たちの時なんかもなんかリレーとかやったら超真剣にしたのに先生がなんかドラえもんのぬいぐるみとか着ぐるみ着てなんかリレーしてたりとかして、
楽しそうじゃない、
なんかこう祭りみたいになって、それでだからまあ簡単に言うと、まあ私の昭和の時の体育祭はやっぱりもっとこう軍隊っぽい感じが強かったっていうか、やっぱり厳しくって楽しいものっていうよりはなんか身体的な訓練の会やったっていうのと比べると、本当体育祭っていう言葉通りこう祭りって感じで、で子供たちはそのやっぱりその縦割りでチームができてて、チームで競争してどこが勝つとかでやってて、もう一日本当なんか祭りで楽しいっていう感じで、なんかすごい時代変わったなっていうね、それこそ私なんか同じ自分が行ってた中学なので、ちょっと定点観測みたいなところがあるので、もともとそんな自由でってとこでもなかったので、わあなんか変わってるなと思って、まあ体育祭が面白かったという話でした。
うんうん、でも勝ち負けはある、どこが優勝し、
勝ち負けはね、学年ごとでクラスごと色があって、うんうん、で縦割りなので、例えば赤チームっていうと1年2年3年の赤チームがいるっていう、
あうち、
ん、で青って、うん、でまあ点数競い合
う、うんうん、それでなんか応援してみたいな、
縦割りでね、
うん
う
ん、
そうで応援大会みたいなのがあって、でまあそのダンスでもリレーでもするとこうポイントが入って、で
うんうんうん、
それでまあ何チームが勝つっていう感じなんですけど、
うん、こう京子さんのところはどうですか、体育祭と運動会とか、
はい、今年は、まあ、運動会は、まあ、去年はですね、午前中だけっていうか入れ替え制にしたのか、午前中から午後早くでその学年ちょっと決めて、分けて、でそれで私後でまた話しますけど PTAの役員をしているので、うん、やっぱりその入れ替え作業の受付に駆り出されてやりましたよね、まあ、でもやっぱりさやかさんが言ってたみたいに、うん、赤、青、黄色かな3つのチームに分かれて
1
年生から6年生でっていうので、うん、で点数がやっぱりそのポイントが入ってって、こう玉入れしたら1位は何ポイントとかいうので、で最後やっぱ決まりますよね。
あ
でもなんかその一番最後のチームっていうのを作らないからかな、なんかその応援で頑張ったでしょうみたいな、
あ
作ってて、まあ、1番2番でそのなんとか賞みたいなの でみんなよかったねみたいな感じでだからその辺はなんかやっぱりこうね、うん、なんていうのかな、こう順位を完全につけようっていうのじゃない感じはありますよね、
うん、でも中学校のクラブで一応さっき先輩後輩とか先輩っていう言葉出てきたけど、あ一応学年によって上の学年が先輩にな
る、そうなってるんですよね、やっぱし、ね、
あれなんか先輩後輩関係があるのがすごい嬉しいみたいな、小学校の
前はそう
高学年になった、
そうですね、やっぱりそうなんで小学校の時にね、もう小学生でもそんな日本は意識してるんやって、そう面白かったんですけど、なんか図書委員した時
に、うん、
なんか小学校5年生から小学校6年生の時、先輩って言われて、 すごいよね、してみたかったんや先輩っていう、
ね、いやでもそれはすごくなんかやっぱり高学年になるんだからみたいな話を担任の先生がやっぱり子どもたちしますよね。
それでやっぱりちょっとこう責任を持つっていうね、
君たちが高学年にこれからなるから、こう学校を引っ張っていかない、低学年は引っ張っていかなきゃならないぞみたいな話をやっぱうちの子がこう4年生去年、あ、まあ、3月か、あの担任の先生から訓導を受けてましたよ。という話してました、
うん、それで結構ね、あの小学校6年生が1年生手伝うとかしますからね、
あ
の、
そうそうそう、
給食とか、うん、でなんか私のなんか甥っ子のとこなんかはあのプール手伝うって言って、あの服着替えるのとか、ほら小さいから時間かかるから6年生が、1年生が慣れるまで、まあ、1年生って言ってもね、つい最近まで保育園やったわけでしょその子たちを6年生の子がなんか手伝うって言ってやるから、小学校結構そういうのしますよね。
そうそう、だから運動会なんかもやっぱ高学年がいろいろ先生のお手伝いをして走り回ってる姿っていうのが目立って、なんかやっぱああいうのを見て、あの下のね学年の子たちは、ああ自分たちも上の学年になったらこうなるんやみたいな、ちょっとロールモデルみたいなね感じで育てていくっていうのは日本はありますよね。フランスどうですか？
フランスもなんか、うん、あの全然そんな学年とかそんな、なんかなんかないっていうか、何もないっていうかね、うん、で第一のが第一の学校でそういうなんていうかな、そのプールにしろ体育祭にしろそういうものがないから、本当にこう、あ、だからまあ感じるとやっぱりこう、大学みたいな感じですよね。行って、うん、勉強だけして、さ、まあクラブ活動とかある子はあるけど、まあサークルとか。で、大学のサークルとかないやつっていう感じですよね。行って、授業受けて帰ってくるだけやから、それこそあんまりね、上の学年とどうこうっていう、こう、関わりも少ないっていうかね。うん、
そう、だから、やっぱ懇談みたいなことが、フランスどうなのかなと思って、フィンランドは夫曰くもうほとんどって全然学校行かない、入学式とか卒業式とかも、ね、子どもたちのためのもんだから別に親は関わらない、
うん、親が行く時なんかありませんよ、
うん、なんかそれがね、もう日本のやっぱ小学校で先ほどお話聞いてた中学校もそうなってるのかみたいな感じですけどね、うん、なんか小学校はもう PTA でやっぱ親がもう必ず何か役割を担わなきゃいけないっていうので、まあ、最近全国どこでもそうだと思うんですけど、ポイント制だから必ず、なんか PTA っていうのは任意の団体のはずなのに、なんかちょっと義務化みたいになってて、まあ、それおかしいみたいな議論が今日本全国で出てるんですけれども、
なんか何のポイントなんですか？親が関わったポイント？
そうそう、だから委員をこれをやったら何ポイントっていうので、で必ず2ポイントは取らないといけないっていう。で兄弟がいたら、うん、なんかやっぱその辺のなんかポイントっていうのかな、だから本部役員って言って、あの例えば学級委員とかは各クラスに1人で副学級委員がいて、でその人たちはやっぱポイント一つずつもらえるんですけれども、まあ、それを束ねるその PTA の本部の役員があって、で私はその本部役員の会計担当なんですけどね今、
うん、
だから別にうち一人っ子なんで2ポイントでいいんですけど、本部をやると4ポイントもらえるんですよ、2年連続やるから
え、それ貯金できるんかな？
いや、貯金できないですよ私はただなんかその知り合いのママ友に誘われて、割と自由にあの自分の、うん、こうなんていうのかな、学校に平日に行かないといけないみたいな、そういうのがなく自由に自分で会計簿とかつけたりできるよっていうお話だったんですけど、うん、でも意外と大変みたいな、
うん、
なんかそれはですね、あのその PTA の会費をこう貯めた通帳というのがあって、でそこからまあお金を出してこういろんな用途に使う、だから PTA で配布するプリント類を印刷するためのこうコピー用紙を買ったりとか、でまあ運動会なんかで子どもたちとか参加者が水分補給何かあった時にするためのそういうドリンク買ったりとか、まあちょっとその PTA 市の PTA 協議会に分担金を納めなきゃいけないので、そういうの振り込みとか、で結局その通帳は、うん、PTA の通帳なんですけど、あの印鑑が小学校の印鑑なので、校長先生管理してはるんですよね。なんかお金を下ろしたい時にはその出勤表っていうのに校長先生の印をもらうために先に子どもに持たせてお願いしますっていうふうに送って、でそれで学校に行って通帳を受け取って近くの銀行に行ってお金を下ろし、 で、それであとそのお金でいろいろ買ったりとか、でなんか活動する人たちね、いろいろ委員会とか PTA の中に、あと広報誌を担当する広報部なんかもあるので、そこにお金を渡したりとかいうのが会計簿を作る以外にいろいろやってます、
うんうん、今聞いてる人にとって日本の PTA そのものの仕組みがよく分からないと思います。
ペアレンツ
P っていうのはペアレンツ、 T
はティーチャーズ、
ティーチャ
ー、 A はアソシエーション、
A は
アソシエーション、
そんな先生とあの親たちが一緒に協力をして活動する
って、そうそう、学校をサポートするために活動する会なんですよ。だから教職員の人も会費は払ってますよね。
で、一緒に
一緒に会費は払ってて、
うん、
やっぱり学校で結局その予算で市の予算から出て何かこう活動をするんだけれども、でもそれ以外で何かやっぱりちょっと、まあ、例えば毎年、講演会みたいなことをやってて、文化講演会で、それで人を呼ぶあのお金っていうのはその PTA のお金から出て、こう落語家さんに来てもらって、1年生から6年生までこう全学年に対して講演してもらうとか、なんかそういうのでサポートしてますよね。
うん、なんかお話伺ってると、まあ、子どもたちのために親も一緒になんかイベントをしたり、その子どもたちの活動をサポートする、そういうのに親とあの先生が教員が協力をするっていう感じの印象を受けるんですけど、例えばさっきのあったようなもうプールをやめましょうとか、こういろいろこう学校の組織とか活動とか仕組みが変わるときに、そういう PTA は親たちはあの会員として具体的にこう意見を言ったり、そのこう何かこう選挙みたいなこう権利があるとか、そういうのはあるんですか？
ただ学校と一緒にあのやっていかなきゃいけないので、まあ、もちろん、その年間スケジュールを共有したりとか、まあ、校長先生、教頭先生と、まあ、懇談したりとか、あと学校、何やったかな、運営協議会とかいうのが確かあって、うん、まあ、そこに PTA の会長さんがあの出たりとか、
うん、
そういう形であの学校と意見交換をしながら、やっぱり運営をするっていうことはやってますよね。ただ、すごくやっぱり、何、うん、て言うのかな、親の負担っていうのもあるので、だからそれで、まあ、全国どこでも今もうそんな働いてる親にそんな負担なんてとんでもないっていうので、もう PTA は別にこう義務じゃなくて任意でやってる団体だから、もう PTA から抜けたいみたいな人も結構いたりして、で私たちもそういうことが起こった時にどうしたらいいんだろうみたいな話はしてますよね、
うん、任意団体なんだ。
任意団体だけど義務みたいになってて、うんうん、でそれはすごくやっぱ日本独自の文化ですよね、さやかさん。
そうですね。でフランスも一応あのパロンドエレーブっていう、パロンってだから、でも T がないから PA、 親の方の、アソシエーションとかで、一応、親の代表みたいなのが選ばれて、それでその学校をまあより良くしよう、でその先生とこう何て言うかな、親をこうつなぐ親たちっていうのはまあ選ばれるんですけれど、でもその日本みたいにいろいろなところにすごく関わるというよりは、なんかちょっと会議みたいなのがあって、でそこでちょっとこうなんか親が意見を出すみたいな、それは例えばなんか最近なんか荷物が重いじゃないですかじゃないですけど、でなんかそういうことを言ったりとかっていう、であとはなんかまあ学校な 開けた学校にっていうことで、あのまあ何かこう芸が一芸あるような、親の人がこう授業なんかしに来るとか、その授業を助けるっていうようなことはあるんですけれど、でもその日本のその PTA と比べると、まあもうまあ似て非なるものっていうかね、あのもう全然違うものだなと思いますね。だから親が関わるという、まあ、システムもあるけれど、まあ、もう全然違うものっていう感じですね。
うん、なんかまあ私なんか会計をしてるので、まあ、一体どういうふうにお金が使われてるのかっていうのは結構見えるし、まあ、学校で こうね、こういうことが起こってるっていう、こういうことが問題なんだっていう情報が結構入ってくるので、うん、まあ、そういう意味ではいろいろ知ることができてよかったなと思うんですけれど、でもやっぱり、まあ、でもうちの小学校割ともう働いているお母さんも多くて共働きが多いので、だいぶなんか PTA の活動も、ね、以前だったらこう平日に集まって、もうあのコロナということもあってだいぶやっぱり活動のやり方が変わって、こう無駄なことは省く、でそれからオンライン化が結構進んでて、うんうん、こう LINE で普段やり取りする、でそれからですね、会議もあの Google Meet を使ってやるみたいな感じで、まあまあ、あの割となんていうのか、大学教員とかそういう人も土地柄多いので、割と少し最近のやり方でやっていってるかなというのを思いますよね。だからそういう意味ではすごく、まあ、進歩的な部類に入るんじゃないかなと、うん、まあ、今の会長さんもできるだけ無駄は省きましょうみたいな感じで、はい、